ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
7月6日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、
開始早々途中でやめていただけませんか。
ラジコ、それからポッドキャストでお聞きの皆さんもね、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、まあ、3年前までは週1回のレギュラーで放送していたこの番組、
毎週土曜日午後やっておりました。
そうですよ、はい、今日からは月曜日から木曜日、平日のこの時間、午後3時半から夕方5時半まで正式に毎日帯で
どうぞよろしくお願いします。一体どんな番組かというとですね、3時半にラジオをつけていただくとですね、まあ、およそ2時間の間にその日あるいは週末日本で何が起きたかというのが、まあ、大体わかると。で、まあ、翌日職場行ったり会社行ったり学校行ったり、職場と会社は一緒か、
一緒ですね、
行った時にですね他のニュース番組等々では言っていないようなことで、ちょっとそうなのっていうようなことをおまけに喋れるという、そのあたりを狙おうかなと。それで、そうそう、でそれがまあ基本的に柱なんですけども、ね、それが柱なんですけど、うん、間にちょいちょいくだらないことをこうたくさん言おうと思っていたんですが、そんなこと言ってる場合じゃ週末なくなっちゃいましてね。
まあ、そうですね。
だって私週末土曜日の朝に全国ネットの、ね、うん、1時間半の報道番組やってるんですよ、テレビで、はい、だけどこれが生本番中に全部の構成がぶっ飛んで変更になって、もうこっから先何やるのか分かんないっていう状況で、1時間半先週末テレビやるくらいちょっとやっぱ異常事態ですから、でその異常事態に対応するためにですよ、私も今日1回目じゃないですか、
はい、
花の1回目ですから気合を入れてやらなきゃいけないということでですね、もう昨日来てね、スーパー銭湯に行って身を清めて今日本番に臨むつもりがですね、方針を変更して、で大体東京大阪間、私飛行機で往復することが多いんですよ。なんで飛行機で往復するかというと、マイレージを貯めるという非常に大きな人生の大目標がありまして、このマイレージレジを貯めるためには飛行機でなくてはいけない、ええ、どう考えたって私が住んでるところから言うと新幹線の方が合理的なんですけども、
ね、
新幹線はマイルはつかないんですよ、
はい、
まあ、カードの会員だと若干いろんなポイントがつくんだけれども、うん、もう飛行機のポイントとは全くレベルが違うんで、いくら乗っても新幹線は大してうわやった何かがもらえるとか、ね、そういうことないわけで、うん、そうすると頑張ってマイルを貯めようと思うと飛行機を使うじゃないですか、はい、だから本来もともとは私は今日の生本番に備えるために昨日飛行機で入ってポイントを貯めてスーパー銭湯でみそぎを済まして心身ともに綺麗になって今日はこの1回目を迎えようと思ったんだけれども、はい、週末からのこの天気ですから、これやっぱりリアルタイムで状況をお伝えしなきゃいけないと思って、ここがね私の偉いところですよ。私は基本的にテレビ出てるだけの人間でジャーナリストだと思ったことは一度もありませんと公言はしてますけれども、うん、どっかやっぱり心根にですね、うん、そういうものがあるんじゃないかと今日自分でもね驚いたことがありまして飛行機だと雲の上に上がっちゃうと天気わからないんです、
はいはい、
ね、雲の上に上がっちゃうと、まあまあ雲をこう突き抜けるときに天候が悪いと揺れたりなんかしますから、うん、まあ、天気悪いんだなはありますけれども、うんうん、上空飛んでるときには天気がわからないわけですよ。
そうですね。
で、河川の状態もわからないんですよ、うん、今回はその貴重なマイレージを捨ててわざわざ1日遅らして今日大井川とそれから富士川を見て、もう一つ大きな河川がありますけどね、東海道にはその河川を見て雨の状況を見るためにわざわざ大阪から新幹線で沿線の天気と河川の状況を見ながら東京までやってきたんですよ。
そういうことで新幹線だったんですか。
はい、
なんでだろうって言ってたんですよね。
そういうことですよ。偉いだろ。
偉い、
偉いだろ、
さすが。
まあ、結論から言うとね大井川も富士川も、うん、まあまあかなりやっぱり水かさは上がってるけれども、はい、まあ今すぐ氾濫するような感じではなかったですが、うん、ただ大阪ね今朝すごい雨ですから、 もう関東来たら、あ、大した降ってないなっていう、
そんな。関東はそうですね、降ったりやんだりというか、
もう大阪なんかもう車に乗るのに、今日朝ですね、駅まで大した距離でもないんだけれども、でもまあすごい雨なんですよ。これですごい雨でスーツケース抱えて駅まで歩くとずぶ濡れになりますから、うちのかみさんが暇そうにしてたんで、悪いけどさ、駅まで車で送ってくれないって言ったら、
ずっと下手に出てこない
すそしたら、ええよって言うからですね送ってもらったんですけれども、その車に乗るのに5メーターぐらい雨に濡れなきゃいけないところを、傘さしてもささなくても5メーターぐらいだったら関係ないだろうと思って、ところがその5メートルの間にずぶ濡れになりましたから、
ずっと
すごい雨大阪で降ってます。だから不動も降り続いてるんで、ちょっとね関西方面心配だなと思いますが、ただまあ今回関西方面だけじゃなくて、九州はもちろんあの状況の中でもう一遍大雨が降るかもしれない。今日はなんか現地からの中継もありますよね。
そうなんですよ、この後もうおつなぎしますか。
お願いします。
そうなんですよね、この記録的な大雨となった九州南部ですけれども、熊本県内を流れますあの一級河川の球磨川がね、広い範囲で氾濫して大きな被害になっています。はいはい、で日曜日から現地の熊本で取材に当たっています日本放送藤原貴根記者に現地の様子を聞いてみます。藤原さん、お願いします。
はい、今私人吉市におりますが、昨日から降り続いた雨が昼過ぎには止み、空には少し薄日も差してきております。はい、ただその分、湿度が高くてですね、マスクをしている私の口や鼻の周りには汗が溜まってきましたし、道路に散乱している泥やゴミの匂いがかなりしております。でそんな中、私は球磨川が目の前に見える球磨病院にいるんですが、ここから見える球磨川は流木や土砂を含んだ茶色の濁流が、津波のようにゴーッと音を立てて勢いよく下流に流れ込んでおりまして、橋桁までわずか数メートルのところまで再び水位が増してきております。そのためでしょうか、川の水位が増してくる前に、今朝ですね、人吉市から緊急のお知らせとして危険性が高まっています、速やかに安全な場所に避難してくださいという広報アナウンスが町中に響き渡っておりました。
はい、
で昨日の午後にですね、私人吉市に車で入ったんですけど、昨日までは取材で通れた市街地の道路や橋も今日は全面通行止めになっているところも多く、今も球磨川を渡ろうとする車で橋が300メートルほど渋滞しているのが遠くに見えております。で私がいる球磨病院ですけど、こちら7階建ての病院の1階が玄関から10メートルほど入った奥まで土砂が入り込んでおりまして、病院のスタッフたちが患者さんの大切なカルテを1枚1枚丁寧にタオルで拭いたり、スコップなどを使って泥を病院の外にかき出しておりました。で今もですね、こちら病院には40人ほどの入院患者がおりまして、先生や看護師が交代交代で患者の診察などに当たっております。また救急車両や給水車両も病院の前に待機しておりまして、何かあったときはすぐ稼働されるということです。
なるほど。藤原さん、はい、ということはですか、病院の病室には土砂がなだれ込まなかったということですね、今回は。
そうですね、1階ですね、こちら中にも入らせてもらったんですけど、もう10メートルほど奥まで10メートルほどあるんですけど、
はい、
もう土砂が散乱しておりまして、それこそカルテがあちらこちらに、飛び散っているような状況でしたね。
なるほど。電気とか水道は今どうなってます？
これは場所によって、こちらの病院は電気、水道はついているんですけど、駅前のビジネスホテルなのかはもう全く電気、水道が通っておらず、こういう地区によってその辺の温度差があるようです。
なるほど。まあ、電気も水道もないところは、まあ、当然もう避難所に移らざるを得ないとか、まあまあ、今後も雨の状況によっては、やっぱり心配だから避難所に移っておこうかという方もいらっしゃると思うんですが、どういう状況ですか今人吉は。
はい、避難所をですね、私が取材したところでは、人吉市で最大のスペースがある避難所がありまして、そこには昨日までで800人ほどの避難者が入り込んでおります。で、コロナ対策の一環もありまして、こちらの避難所に入る際は必ずマスクを着用すること、それから消毒で手を洗うこと、それから、 ペースとスペースの間に3メートルほどぐらいの間隔を空けてですね、パテーションを設置していたり、あと体の不自由な方とか、体調が悪くなった方なんかは別の会場とか部屋に、移動するような会場とか部屋も用意されているような形でした。
なるほど、まあ、冒頭のリポートにはもありましたように今ちょっと晴れ間が出てきているような状況ということなんですが、今後の人吉市界隈の天気の予報ってのはどうなってます？
はい、今は晴れ間が晴れていますけど、この後も断続的に雨が降っていくそうということなので、住民の方たちもですね、二次災害、三次災害に備えてですね、十分な用意をされております。
はい。なかなかね、そこで取材中だってどこに泊まってらっしゃるんですか今。
私はですね、昨日は、車の中ですね、いわゆる車中泊をしまして、市役所の取材とか、あと市役所の隣にある避難所の取材をして、今朝は人吉市に、今朝朝からですね、人吉市の取材を行っているような形です。
なるほど。今あれですか、私が土曜日にニュースで伝えた時には新幹線で熊本と鹿児島中央は止まってるって話があったんですが、今新幹線ってどうなってるんですかね。
新幹線も今の現状はわからないんですけど、私が来た時もやはり、鹿児島中央行きの新幹線は、2時間に1回のペースで運転を徐行運転で行っているという状況でした。
なるほど、そういう状況ですか。となると、はい、なかなかね、周辺の自治体で宿を取るというわけにもなかなかいかないような状況だと思いますけども、大変な中ありがとうございました。気をつけて取材続けてください。
はい、失礼いたします。
はい、そうですね、体調にもね、藤原さんも気をつけて取材を続けてください。日本放送藤原記者でした。さあ、改めまして、今日からねスタートしました辛坊治郎ズームそこまで言うか、こんな風にねその日に起きたニュースをね伝えていきますので、
そうですね、番組の雰囲気としては、その日に起こったこと、週末に起こったことも含めて冒頭お話ししたようにですね、はい、明日会社へ学校に行ってプラスアルファで何かお話ができるっていう、そういうところを目指して明るく楽しい放送をしたいという風に考えてるんですが、はい、うんうん、ただこういう大きな事件事故自然災害等があるとそうとばかりも言えないところがありますから、その辺も織り交ぜながら、はい、今のこのリアルタイムの日本をこの2時間でしっかりお伝えしてまいります。
たっぷりとお伝えしてまいります。で、その一つでもあります、今日の株と為替の動きをお伝えしておきます。
今日どうなってます？
はい、今日の東京株式市場、日経平均株価は先週金曜日に比べまして407円ほど高い22,000円、
そんなに上がってんの？
そうなんです、22,714円44銭ということで3日続伸
してますね。へー、
為替相場現在1ドル107円70銭付近で取引されています。
今日400円株が上がった理由は何かあるはずなので、分かったらお伝えいたしますが、それにしても今日から番組が始まるということで、私もね、いろいろこう番組始めたり、それから半年で、スタッフにいじめられて辞めたりとかですねいろんなことがあるわけですけど私今回初めてですよ。ここまで私テレビでラジオでいろいろ番組やってきましたけど
ね、
番組開始でね、リスナーの方から電報をいただきました。お祝い電報、
ありがたいですね。
若狭浩一さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオってやっぱりあれですね、距離近いですね。
温かいんですよ、みんなが、ね、応援しようとしてるんですよ、辛坊さんを。
ありがとうございます。いや、それで言うとですね、スポーツ新聞が2つ書いてくださいましてですね、デイリースポーツ、文化放送、日本放送、新番組にラテランデール。そうなんですよ、文化放送の今日なんかラジオテレビなんで裏番組っていうか表番組っていうか先行して始まってる番組で、なんか辛坊さん頑張れみたいな
みんながこぞって辛坊さん応援してるじゃないですか。
いや、だけどライバル局の文化放送が辛坊さん頑張ろうっていうのは嫌がらせだろ、これは。
いや、お優しいんですよ、文化放送さん。
そうですか、ありがとうございます、ね、本当に。文化放送さん、どうぞ一つお手柔らかにお願いしますね。お手柔らかにね。それからですね、今朝橋本徹がですね、志らくさんのグッドラック、この間志らくさん、週一特番の時にゲストで来てくださいましたけど、なんか今日は私もともと志らくさんのグッドラックに4月の頭に出たのは、橋本徹が新型コロナで発熱して まあ、結果新型コロナじゃなかったんですが、そうそうそう、新型コロナで発熱したかもしれないって言って番組をドタキャンして、なぜか同じ関西勢だろうって、ね、俺関西勢じゃねえしなと思いながらまあそれで急遽呼ばれていってうん、うん、そしたらまああの今回あれ以来のリベンジでグッドラックに橋本徹が出たらしくて、開口一番彼はですね、ああ志望さん、あの人ねウェークアップ以外はむちゃくちゃなんですよってなんか言うたというのが、これはスポーニッチじゃないや、サンスポだ、ね、あサンスポで記事にしていただいて本当にありがとうございます、うん、ということで、
はい、別
にあ
の
めちゃくちゃにするつもりはありませんよ2時間で今がわかる
そうです、
そのあたりをしっかりと目指してまいりますので、
程、はい、よいところで探ってまいります、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。でラジオ聞きのあなたもね、
また無茶やると半年で終わっちゃうだろ。
そうですよ、
無茶やったわけでもないのに終わっちゃったからな、まあ、納得いかねえよなまあいいや
そんなとこもおいおいお話ししていただくということで、
いやその話はしないだろう
さあラジオの前のあなたもね、ぜひ参加してください。ご意見お待ちしています。
お願いします。
メールは zoom@1242.com、 もう辛坊さん応援する意見でも反対意見でも何でも構いませんのでお寄せください。
そうです、あの私あの自慢はですね、うん、私あのツイッター辛坊の旅 N というのをやっとるわけでございますが、まあ、あのはっきり言ってですね、うん、この人ちょっとおかしいんじゃないのみたいな書き込みもそこそこあるんですが、うん、一切ブロックしませんから、
あ全部
もうこれはもう何書いていただいても自由ですから、もう誹謗中傷していただいてもあのいや訴えるぞこら
忌憚のないご意見をzoom@1242.com でツイッター、
今 IP アドレスの開示請求しやすくなったから、
あまあね、そうですね、あま
り地獄の果てまで追っていくからな
執着心さあ、それでツイッターですが、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいちゃってください、お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後お知らせに続いては辛坊さんがニュースを解説するズームオンのコーナーです。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
有楽町日本放送のスタジオからお送りしています新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか、もうすごい激推ししてますけれどもね、ここでも時間過ぎ
てるんですか。
大丈夫ですよ。
あれなんか冒頭何も喋ってないような気がするんですけど
大丈夫ですよ。
おかしいな
メール届いてます。神奈川県横浜市51歳のてんちゃんさん、今朝の飯田浩司アナウンサーの番組 OK コージーアップでズームの告知をしていました。
ありがとうございます。
そこで須田慎一郎さんが、辛坊さん週4日も持つの、月曜だけど終わっちゃうんじゃないって言ってました。
おっしゃる通り
予言が当たらないように頑張ってください。
ありがとうございます。そうなんですよね、もうとにかくね、先週週1でやってる時の最後の放送で詳しくお話ししましたけども、あの突然自転車で100キロほど走ったら腰痛になりましてですね、今日もその腰痛が引き続き続いておりまして、ただ優しいですね、あの日本放送の医務室から本番始まる前に湿布薬と塗り薬をいただきまして、ありがとうございます。それでなんとか持ったらいいな
持たせてくださいさあ、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週の金曜日から今日月曜日までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです。7月4日土曜日、トランプ大統領、アメリカ独立記念日の祝典で異例の演説、人種を超えた団結を訴える一方、左派とメディアを激しく攻撃。7月4日土曜日、記録的大雨により熊本県の球磨川が広い範囲で氾濫。7月4日土曜日、サッカー J1 リーグ、観客を入れないリモートマッチで再開。7月5日日曜日、東京都知事選挙の投開票が行われ、現職の小池百合子氏が再選。7月6日月曜日、日本テレビの24時間テレビ、来月両国国技館で無観客で開催へ。という週末から
これまだ発表になってないんで、ここで言うとまずいかもしれないですけれども、
ドキドキドキ、
まあ、関東だからいいかな、ドキドキ今の24時間テレビの話ですよ。あのですね、 私1980年代、はい、20代の頃読売テレビで24時間テレビの募金基地っていうのはずっと担当してたんですが、1990年から夕方のニュースのキャスターになって月金帯の仕事になって、当時ウェイクアッププラスもやってたんで、月同週6日勤務なん で当時私組合員なんですよ。で民放労連っていう組合はむっちゃ強くてですね、その人間が土日なん仕事するなんかまっかりならんっていうようなこともあって、1990年に夕方のニュースのキャスターに就任して以来、24時間テレビは系列の番組でありながら一切関わってなかったんです。ノータッチで来たんですよ。ところが去年ですね、昔私が読売テレビの管理職だった時代の部下が24時間テレビの読売テレビの管理職になっていて、志摩さんやってくださいって俺も何十年もやってないから無理だと思うよって、だいたい俺のキャラと24時間テレビって合わなくないみたいな話したんですけど、その後輩のプロデューサーが絶対お願いしますからねっていうのを、実はもうその 2,3 年前からおっしゃってくださったというか言ってくれてたやつを、ちょっとまあ無理だわって言ってたのが去年、まあもう分かりましたやりましょうってことでやって、で去年1回会ったわけですよ。そんでその後まあいろんなことがあってですね、さすがに今年は言ってこないだろうと思ったら、その私の後輩が人事異動でいなくなったんですけど、その後任の人間にしっかりというか、これだけは引き継ぎ事項で辛坊治郎を必ずブッキングしろみたいな次の管理職に引き継ぎをしてたらしくて、あの24時間テレビの大阪のキャスターの一角を、あの私がメインじゃないと思いますよ、私がメインじゃないんですけど、だけど一角を今年もやることになりまして。
あら、そうなんですか。
そうなんですよ。みんなにキャラに合わないとかって言われるんだけど、どういう意味だそれ。
まあ、でもそこ
が失礼だろ、キャラに合わないとかっていうのはって
ねえ、じゃあ腰痛それまで直さないとですね。
それよりもですね、メインのニュースをここで解説します。
はい、はい、今日この時間特集するニュースこちらです。新型コロナ対策分科会の初会合を開催。新型コロナウイルス専門家会議の代わりに新たに設立された分科会の初会合が今日午後1時から開かれました。はい、辛坊さん。
時間がほとんどこのコーナーないということが今判明しまして、あれ今日これね20分喋るつもりですごい準備してきたんですけど、はい、あと2分ほどしかここのコーナーない。明日詳しくやろうかな。じゃあ、じゃあね、だけどね、さっき冒頭ですね、翌日会社で話題にできるっていうのを一つなんか言ってましたよね、じゃあまあ一つだけヒントを言っときますと、東京の感染者増えてます。新宿区やたら増えてると思いませんか、新宿区のホストクラブやったら増えてませんか、でそれがどうのこうのっていう大きな論理的な話は明日詳しくしますが、一つ事実としてあるのは、新宿区では今知ってますか、新型コロナウイルスに感染すると10万円の見舞い金くれるんです。
そうなんですってね。
これってどうなの、これ行政のあり方として。それはまあ新型コロナウイルスに感染するといろいろ大変だろうから、あの10万円見舞い金あげます。
これいろんな制限加えないんですかね。
これね、あれなんだと思いますよ、あのこれ明日する話なんでね、言葉尻捉えられて批判されると具合悪いんだけど、俺の今の思いで言うと最終結論の部分だけ言っちゃうとですね、やっぱり地方議会ってね、高齢者の議員さんが世の中のことを決めてるわけですよ、そうすると高齢者の議員さんは10万円欲しさに新型コロナウイルスの陽性になりたい人なんか絶対いるはずがないとこう思うわけですよ。だけど現実にホストの兄ちゃんというと失礼ですけれども、ね、若い人にとってはこの病気はほとんど鼻風邪か、あるいは、ね、陽性でも症状が全くないっていう、だったら極論を言いますよ、ここがもう批判殺到承知で言いますけれども極論を言いますけど、10万円感染して陽性になるだけでくれんの、お前なんか鼻風邪ひいてないか、ちょっとここでゲホゲホしてみろやって言うホストさんもいないとは限らんだろう。
いないと思ってますけどね。
だからこの施策って、あ、やっぱり高齢層議会やってると議員さんやってると何が起きるかということを考えずに、で今 PCR 検査は一時期と違って発熱してなくてもホストクラブの人たちが集団でうちの店全員 PCR 検査してくださいって言ったら受けられるんだよ。 なんで新宿だけこんなに伸びてるのって言うと、まあ確かに新宿にホストクラブがたくさんあることは間違いないけれども、感染して陽性だということが明らかになっただけで10万円くれるっていうこの制度が6月に、ね、上程されて議会通って、はい、今実際にどうやって配ろうかっていう、はい、今そういう段階に来てるということを、明日このあたりも含めて詳しくお伝えします。
お楽しみになさってください。ズームをこの後4時台にもお送りします。時刻は3時57分です。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
7月6日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
日本放送の増山さやかでお送りしています。今日から始まりました日本放送夕方のニュース番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。まあ、気になっている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、飯田浩司アナウンサーは毎週木曜日のみ登場いたします。
飯田さん毎朝ねこの曲で朝の帯の番組やってますから、ね、アナウンス部長の増山さやかさんとしてはですねなかなか月曜日まで超過勤務だみたいなことになる、そう残業減らせって言ってる管理職が出てこいというのもなかなか言えないということで、
そういう流れ、
どうなんですか増山さやかさんはこうやってラジオで喋ってる時の気持ちは管理職なのか喋り手なのかどうなんでしょうか。
いやも
う
こいつなんですけど、私あんまりあの管理職の自覚がないというか向いてい
ない、管理職の自覚がない、
なんかもっと
管理職の自覚がないと言いながら飯田浩司君のボーナスの査定とかやってるらしいですよ
そんな私だけの権限じゃ決められません。
あそういえばボーナスの査定といえばですね、この間ある人から新聞さん国会議員とかなんか全く働いてないような気がするんですけど、あのボーナスの査定ってどうやってんですかって聞かれたんですけど、ボーナスの査定なんかありません、自動的に一定乗率出ますから、
みんな同じように。
でもねそれは国会議員だけじゃなくて公務員もそうですけどね、一定乗率で出ますから、だから公務員の組合めちゃめちゃ強いっすから、
なるほど。
で公務員あちょっとやめとこう、これなんかすごいややこしい政治的な話に今入り込みそうな気がしたぞおいおいそのあたりの話もこの番組の中で短い時間で解説をしようとするとどうしても誤解を招きますから、さっきの新宿のホストクラブでやたら感染者が出てる理由は、新宿で別に私は感染すると10万円くれるっていう制度が始まったからやたら感染者がね、新型コロナの感染者でホストが多いとか、そんなこと一言も言ってませんよ。2つの事実関係を淡々と客観的に並べただけですから、この2つの事実をつなげるかつなげないかはあなた次第です
、はい、そういうことでございます。今日の放送なんですけれども、この後東京都の小池百合子知事にズームということでね、昨日の都知事選の結果をそこまで言うかということで深掘りします。スペシャルゲストいらっしゃいます。今回の都知事選に出馬されましたホリエモン新党の斉藤健一郎さんがこの後5時台に
登場。なんで今笑ったわけですか。
いやいや笑ってないです。
今回だからね、今スタッフに調べてくれって言ってるんですけども、相当無効票が出てると思うんですよね。だってポスター、もうこれ本当は先週の時点で解説 しとかなきゃいけなかったんだけど、ちょっとなかなかね、先週で1人候補者の名前を言うと、あとの22人全員言わなきゃいけなくなって、まあ、あと21人か言わなくなって、めんどくさいからもう言わなかったんですが、今回都知事選の時にポスター掲示場に行くと、ホリエモン新党って書いてあるポスターが3枚並んで、真ん中に立花さんの N 国の人が、で両側サイドこうあるじゃないですか、あんなのありって、別にホリエモン今回立候補してないわけですよ。でさっき無効票が何秒あるか調べてくれってスタッフの方にお願いしてるのは、だってあれポスター見て行った人がとりあえずホリエモンって書いたりですよ、堀江貴文って書いた人はかなりいると思うんだよね、これ全部無効票ですからね。で無効票で言うと、有効得票の10分の1取らないと供託金没収になるんです、
そうですね、300万
だから有効得票数が、ちょっと私今手元に数字がないんですけども、今回の選挙結果で言うと、もしかすると4番手に入った維新の候補ってギリギリか有効得票に行っていない可能性がある。だからいわゆるその落っこっちゃった十数人の、まあまあはっきり言うてもうそれは当選無理だべっていう人たちだけではなくて、有力候補として扱われた人の中にも供託金没収になっちゃう った人がいるんじゃないのかなっていう気がちょっとしますが、そのあたり今日ね、後ほどあの都知事選に関しては詳しくお伝えしますんで、話題にしようかなと思っております。
ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームでつぶやいてください。この後は辛坊さんが昨日の都知事選にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。東京都知事選挙、小池百合子氏再選。
ということでございましてですね、はい、今日東京都知事選挙で小池百合子さんを取材していた日本放送の記者の方が、
そうなんです、はい、都知事選で小池百合子さんずっと取材していました日本放送宮崎優子記者に聞いてみましょう。今つながってます。
宮崎さん、
はい、辛坊さん、
お世話になります。よろしくお願いします。
お願いします。
今ちなみにどちらにいらっしゃるんですか？
はい、私は東京都庁の記者クラブ日本放送のブースにおります。
なるほど、はい、どうですか、あの知事の機嫌は？
それはもうあの画面、あのテレビ画面からもあの表情を見てお分かりの通りですね、まあ、非常に、ええ、あの機嫌がよろしい感じではありますね。
今回の数字、はい、366万票っていうのは、はい、ご本人としても想定以上の数字なんでしょうね、きっとこれ、
はい、まさにあの先ほどの4時のニュースでお聞きいただいた声の通りですね、ええ、妨害のご支援をいただいてという妨害、まあ、本人も望んでいた以上の数字を出したということでですね、
そうですよね、
まあ、こういったあの言葉遣いで言葉を使うところが非常に小池知事らしいなというふうに改めて思ったんですけれども、あ、まあ、妨害のご支援をいただいたということで、
私の記憶で言うと確か歴代一番票数が多かったのは猪瀬直樹さんですよね、はい、す400万票を超えてましたよ ね、
そうですね。
なんでそれ鮮明に覚えてるかというと、はい、猪瀬さんがその後私なんか会った時にですね、いや志保ちゃんな、いや大したことない、大したことないけどな、はい、過去最高やね、石原慎太郎よりも三延良吉よりも俺の方が上やねんとずわっとおっしゃってたのを鮮明に覚えてるん で、
そ、 ですよ、ね、
あのその数字の次だから、はい、今言った2人、美濃部良吉、石原慎太郎の最高得票よりも上ですよね、今回これ。
そうですね、増添さんが211万票ですから、まあ、200万票いけばもう当然御の字なんですけれども、はい、前回の小池さんが291、 そこからさらに75万票上回っての366万票ということで、まあ、本人も満足の当然いく数字だったと思いますね。
今回、まあ、満足な選挙戦ができなかったと言うべきなのか、はい、他の候補が満足な選挙戦ができない中、本人が、テレビに出まくれたっていうことなのか、はい、どう分析されてます？
小池知事はですね、ご自身の選挙戦はこれで人生で11回目だそうなんですけれども、まあ、初めてこの徹底したオンライン選挙戦というのを、まあ、試みたわけですよね。で第一声からですね、その、まあ、演説を、まあ、オンライン YouTube にアップしまして、そして昨日のですね、当選の弁までもが、まあ、オンラインでの、発信ということ で、 でこの17日間の選挙戦でですね、実に80種類以上の動画をアップしているんですね。ただ再生回数はですね、その80のうちいくつかはですね、何十万回というところまであったんですけれども、ほうほう、あ、ごめんなさい、何十万でない、3万回とか数万回というのはあったんですけれども、大概の動画はですね、実は数百回再生とかですね、大した数字は言ってないんです、まあ、それに比べたらもう圧倒的に N コークの立花さんとか山本太郎さんの方がですね、はいはい、オンラインで の、 その注目度っていうのは圧倒的に高いんですけれども、まあ、それでも蓋を開けてみればこれだけの大差がつくということでですね、まあ、ちょっとこうオンラインでも十分できるんじゃないかといったような感触は持ったんではないかと思いますね。
ただまあ今の数字を聞く限り、オンラインはほとんど影響なかったというか、やっぱり日本の選挙ってご高齢の方が選挙に行ってなんぼなんで、そもそもその人たちって YouTube も見てないそうだろうから、まあがっちりまあ、そういう皆さんを掴んだということなんでしょうね、はい、きっと、
まあ、このコロナ禍においてですね、もう黙っていてもこう毎日のようにメディアへの露出もありましたし、それからですね、実はこれあまり報道されていないんですけれども、はいはい、この選挙戦になってからですね、小池知事はもう選挙活動はもうオンライン一色だったわけなんですが、この期間に一気に行政視察をですね、毎日のように入れていたんですね。 まあ、巣鴨の商店街の感染症対策を視察するだとかですね、大田区の町工場などを視察するとか、それから先日オープンしましたあの時和荘のですねリニューアルオープニングイベントに突然参加をしてみたりとかですね、実はその都民と触れ合っていないようでですね、この行政視察という名目でですね、実はいろんな有権者と会っていましたし、
実質着々と選挙運動はできていたということですが、
そうなんです。それから都庁におりましても、まあ、経済界、スポーツ界、東京都医師会とかですね、そういった各業界の団体のトップなどとですね、もう連日のように面会をしていました。もういずれもそれぞれの業界のコロナ対策について話し合うという名目でですね、いろんな業界のトップとも会っておりましたので、まあ、ある意味これでこういったもので支持固めをできたという部分も、まあ、見方によってはあると思いますね。
今回ですね、小池百合子さんに、はい、自民党の都議の皆さんは本音で言うと、はい、まあ、あまりあのポジティブというかそんなに好意的な印象は持ってなかったはずなのに、結局党本部が決めて小池百合子さんに自民党は全部乗ると。
そうですね。
で小池さんは小池さんで都民ファーストの会っていう政治団体持ってますよね、はい、これ、まあ、今回は東京都知事選だからこれでうまくいったかもしれませんが、はい、来年東京都議選というのが当然あるわけで、はい、東京都議選では都民ファーストの会と自民党はガチンコでぶつかるわけでしょ。
そうですね。
どうなるんですかね、まあ、これ
そのですね、ちょっとこうなんていうんですかね、実は今回都議選のその補欠選挙もですね、はいはい、4つの選挙区で行われておりまして、でここで北区にですね、都民ファーストの会から元タカラジェンヌの、はい、まあ、小池さんの側近なんですけれども、まあ、出馬していたんですが、自民党議員に、まあ、大差で負けているんですよね、
はいはい、
ですから、まあ、小池旋風といってもですね、都民ファーストの会にはその小池さんのなんて人気というのが及んでいるわけでは全くありませんで、今回の選挙の結果
今、まあ、まさに北区の補欠選挙が行われてですね、ここで当選したのが自民党の山田加奈子さん、
はい、そうです。
それで都民ファーストの会はこれは雨風とお読みするのかな。
そうですね、雨風いぶきさん
という方、はい、これが2万、自民党の山田加奈子さんが52,225票、はい、雨風いぶきさんが23,186票ですから、はい、まあ、大差つきましたね、これ。
そうなんです、はい、
となると、都民ファーストの会というよりはやっぱり自民党って、今回も結局強いのねっていうことが、はい、まあ、ある意味分かったっちゃ分かった。そうなると今後の議会対策、はい、逆に難しくなりますよね、小池さん。
そうですね、はい、ただ今このコロナ禍においてはですね、この議会は特段対立はしておりませんで、で今後もですね、小池さん新たな、まあ、補正予算 6度目となる補正予算なんですけれども、このコロナ対策で今週中にも編成する予定なんですが、まあ、そういったことに関しては今都議会は一つにこうまとまってはいるんですね。
なるほど、
は
い、よし、はい、はい、どうぞ。
それからですね、先ほど辛坊さん今回の選挙のですね、無効投票数がいくつだったかというお話をされておりましたけれども、今私の手元に数字がございまして、ごめんなさい、ちょっと今
今こちらのね、サブディレクターのナビタニ君っていうのもね、はい、調べてくれました。77,134票で、はい、前回が73,938票なので若干増えたぐらいっていう感じですかね。
はい、そうです、77,134票です。
まあ、おそらくしかし77,000票余りの無効票の中には堀江門って書いた人はいるんだろうなと思いますけどね。
そうですね、はい。まあ、ただですね、本当に小池さんは非常に、まあ、当選から一夜明けて今日もですね、精力的に動いておりまして、まあ、9時半に朝登庁したんですけれども、10時には庁内テレビで職員へのメッセージを発信して、そして11時には総理官邸に行って安倍総理大臣の会談をしました。そして午後2時にはですね、記者会見を、まあ、自らこれ決めたんですけれども開きまして、そして先ほど午後3時からですね、組織委員会の森会長と都庁で面会をしております。はい、
森喜朗さん。
そうです。
うーん、まあ、次々と本当になんか出てくる名前がみんななんかタヌキっぽいですよね。いやいや、はい、どうでもいいですけど、宮崎さん、
はいはい、
喋りも声も素晴らしいですね。
何
者ですか。
美しいですよ、宮崎さんは。
宮崎さんアナウンサーですか、記者ですか。
はい、報道部の、はい、記者をさせていただいております。はい、
水曜日にはねこちらでニュースです
いらっしゃるんだ、
はい、ニュースも担当させていただきますので
水曜日にお目にかかれるの楽しみしております。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、失礼いたしました。
ありがとうございました。
途中で取材中の日本放送宮崎優子記者でした。
今ちょっと話出ましたけどね、はい、この北区の補欠選挙っていうのが、うん、女性ばっかり5人立候補してて、自民党の山田さんという方が当選されて、まあ、天風さんという方が、まあ、あの2万3000票余りでこれ4位なのかな。で2位が日本維新の会、2位が立憲民主の斉藤理恵さんが3万6000票余り、3位に入ったのが佐藤さんという日本維新の会の方で3万3000票余り、そして4位が天風さん都民ファーストの会で2万3000票余りなんですが、私が注目していたのは実はここの最下位で落選をされた新藤香菜さんというホリエモン新党の方なんですよ、6125票なんですが、うん、この方ですね、関西で話題でですね。
あ、そうなんですか。
あの、すごい勘違いしてる人がいて、私の知り合いの女性がですね、しもさんしもさん、あの東京の都知事選すごいことになってますね、なんかあのポスター水着で貼ってる人がいますよって言ってネットに上がってたやつを見せてくれたんですが、で私はあ、ホリエモン新党で今回3人立候補してるうちの1人は、で2人名前出てないんですね、1人はあ、その水着の女性なのかと一瞬勘違いをしたんだけど、よく調べてみたら、その水着で出ていたホリエモン新党の方は北区の補欠選挙に 出ていって、まあ、再開で落選された新藤香菜さんと、この方のね白い水着がねなんかすごい印象に残るんだな俺、ええ、でさっきの話ですが、なんでホリエモン新党でポスター3枚貼れたのか、でなぜ2枚同じポスターが貼れたのか、その2枚のポスターのうちの、いや3枚のホリエモン新党のポスターのうちの真ん中が立花さんで、あの方がホリエモン新党の一応代表という形になって、ホリエモン新党から立候補されてて、両側にホリエモンの顔写真を入れたホリエモン新党のポスターが3枚並んでるわけですよ。でそもそもあの場所を確保することだって、あれ意図的ですよね。なぜそんなことができるのかというと、ポスターの貼り位置というやつは、その日の立候補の届け出する、ね、選挙戦が始まる初日ありますね、8時半までに行って抽選するんです。
9時で
抽選して、はい、でその抽選した結果によって、あのポスターの貼り位置、あの立候補の届け出順が決まるわけですよ、ね、ところがですね、その時抽選に参加しないで8時半より遅れていくと、その後、まあ、並びで取れるわけです。
そうか、あのライバルがいないわけですからね。
だから抽選だと同じところに3枚並べて貼るなんかできないじゃないですか。だからこれはわざわざ遅れていって、あの抽選じゃない時間帯を狙っていって、3枚場所を確保して、それも意図的ですよ。ホリエモンとホリエモンの間に立花さんを挟むと、結果的に、まあ、それだけの戦術をした割には大した得票を取れてないですけども、ただ極めて一つ一つが意図的 でそもそも立候補していないホリエモンの顔写真を貼ることができるのかと、
あれは違反じゃないんですか、ご本人で
ね。これがですね、あの刑事責任者と何とか責任者っていう2人の責任者の名前は必ずいるんですが、
刑事って貼る責任者、
立候補者本人の名前はマストじゃないんですよ。これが公職選挙法のおかしなところで、多分ね、公職選挙法を決めた人の気持ちとしては、選挙ポスターに本人の名前がないなんてことはありえないから、ね、そんなことを法律で義務付ける必要はなくて、選挙責任者だの刑事責任者だの名前は入れなさいよっていう、その縛りはあるんだけど、候補者の名前を入れなきゃいけないという縛りはないわけですよ。でなおかつそこに入れる写真なんですが、これ表現の自由も含めていろいろありますから、はい、一切あの制限がないんです。
何でもいいんです。
何でもいいんです。で実はこの後ですね、3時台4時台にですね、5時台にですね、今回そのホリエモン新党から立候補されて見事落選をされた斉藤健一郎さんという、誰も名前知らないと思いますよ、だってポスターに名前出てなかったんだから。
そうです、ね、
実はこのホリエモン新党からこの人が立候補することによって、あのポスターを貼る権利をホリエモン新党は手に入れて、その場所にホリエモンの顔写真が出ていたんだけれども、実際に立候補しているのは斉藤健一郎さんという人だったわけですよ、その斉藤健一郎さんに一体どんな気持ちで今回選挙に立候補したのかと本人に聞いてみよう。
あ、聞いちゃいますか。
本人と電話がつながるらしいですよ あんま聞いたことないですよ ね。選挙戦が終わった後、うん、見事に落選をされた泡沫、うん、いや誰が泡沫、泡沫言うなよそれ、前なんか泡沫ってこれラジオで口にして大騒ぎになったことが
私敏感ですからその単語にはものすごく
すいません、事情をお分かりにならない方にご説明させていただくと、かつて土曜日の午後にレギュラーでやっていた時に、ね、本気で選挙に、立候補してらっしゃった方について、あの泡沫と私が、不用意に口走ってしまったためにですね、大変な問題になりまして、局の前までご本人がいらっしゃるという、で私が局の前でご本人に土下座して謝るというお騒動になって、これは大変なことになりましたんで、
うちの新聞は大変反省しております
んでね。一昔前は平気で新聞だってね、何々さんと何々さんと何々さんは泡沫候補でって書いてあったからね。
まあでも言われたかないですよね、ご本人
にしたらね。まあ確かにそうだよね、うん、だから今日5時台に来られる斉藤健一郎さんは泡沫候補ではありません。
そうです。
今回の選挙戦で当選の可能性が花からなかった方です。
そういう方もまあでも、まあ今回はね小池さんがねもう一挙っていう感じで、
そうだろう、だ
って
今回ね、今回の選挙戦で実は注目はね、2番手誰に入るかっていう、もう言うぎゃその話だったんですよ、そういう意味では全員負けでしたね。だ今回小池さんが一人で366万票取ったわけですね。で投票率は前回に比べると 5% 弱低かったですが、はい、低かったですが、その中で小池さんがやっぱり360万票取って、で2番手の人が100万票に行くかどうかというのが注目だったんです、はい、で2番手に行くのが宇都宮健二さん、これもう元々は野党統一候補のはずだったんだけれども、うん、その後で山本太郎さんが立候補されることによって野党票が2つに分裂するということになりました、はい、それから維新は独自に小野泰輔さんという候補を立てて戦ったということで、まあ、野党の足並みが見事に揃わなかった。これはね、もしかするとこのタイミングで私この番組始めて、はい、正直わちゃー偉いことになったなと思ったのは、総選挙が私がこの番組を担当している期間内にある可能性が結構あるんですよ、
うんうんうん、
総選挙ってなるとですね、またこれ喋る方も気使うし選挙の話題一色になるし、むちゃくちゃめんどくさいことになるんですが、
です、ね、
もしかすると年内にそのタイミングが来るかどうかということを占う試金石だったんですね、
はいはいはい、
野党がどのくらい今回票を取るかっていうのが注目点だったんですが、はい、うん、まあ、宇都宮健二さん無所属で立候補されてますが、もともと日本弁護士会の会長でらして、まあ、言っちゃなんだけど、ぶっちゃけ言うと共産党色が非常に強いです。で日弁連の会長ってまあまあ、割とそういう思想性の色彩のある人が多いもんですから、うん、まさにこの宇都宮さんなんかは共産党の色彩がかなり強い人 で共産党と社民党とそれから、まあ、立憲民主ですね、はい、でその中でやっぱり最大勢力で言うと国会の議席数から言っても立憲民主でしょう。 でこれで野党がまとまって宇都宮さんが100万票突破する票を取るということになったら、立憲民主を中心に野党が一つに固まって次の総選挙で自民党と対峙する形の大きな政治勢力として、これは小選挙区ですから基本的に1人しか衆議院の場合には当選しないわけで、そうすると2つの大きな勢力になった場合にオセロゲームですから、ガラッと政治のね図式が変わる可能性があるという意味では今回注目してたんですが、まあ野党票が分断というか分裂ということに結果なって、宇都宮さんが2番手にはつけたけども84万票と、これ一応2番手につけたということで立憲民主は、まあ、面目を若干保ったんだけれども、はい、だけど100万票いかなかったしというところで微妙な数字だな。で令和新選組代表の山本太郎さんも、まあ、10万円皆さんにあげますみたいな、かなりポピュリズム色の強いので、これでもういっぺんぐわっとブームが起きたら次の衆議院選挙で令和新選組っていうのが一つ大きな核になるよねと、で立憲民主を核にした勢力ではなくて山本太郎さんを中心にした一つの野党の政治勢力ができるんじゃないのっていう可能性もあったんですが、山本太郎さんが65万票余りしか取れなかったということは、極めて選挙結果としては重大ですね。このあたり引き続き明日明後日ゆっくり解説してまいります、
はい、以上ズームオンでした。このコーナー含めまして番組はラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信しています。詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターをご覧になってください。今日からスタートしました辛坊治郎ズームそこまで言うか、ご意見もねたくさんいただいてますよ辛坊さん。
はありがとうございます。
ツイッターでつぶやかれてます、はい、みっくんさん、
へいへい、
新宿区の10万円の話初耳だった
と。あ初耳でしたか。 おかしいんだよね。そういう話ってちゃんと伝えないと、なんで新宿ばっかり感染者が増えてんだっていうのの、うん、かなり大きな原因になってると考えられますよね。で、情報としては当然そういう話は伝えるべきなのに、なぜか関東のメディアはやらないんだよね、うん、なんでなんだろう、これ本当謎なんですが、だってさ、新宿区は感染してるだけで10万円あげますっていう制度を作ったら、うん、それは若い人の中で大した病気でもないしと思ってる人は、積極的に俺感染したのかって、これ感染すると2週間で入院だったんですけど、まあさすがにこれもう全員感染者を入院さすと医療がパンクするっていうんで、今結構ホテルに、だけどやっぱりね、隔離しなきゃいけないんですよ、はい、で、伝染病予防法 で隔離対象になりますから、ホテルに全部公費で丸がかえでホテルに2週間、今マックス10日かな、うん、10日かな、マックスじゃなくてミニマム10日か、だから発症から10日なんですよ基準がね。そのホテルにいられて、うん、あ、まあ、顎足つきっていうやつですね、全額無料、医療費も無料、うん、その後のその間の従業員の仕事の手当もしてくれるみたいなことになったら、それを積極的にかかろうかっていうような不届き者がいないとも限らない、ね、今感染してる人がそうだとは一言も言いませんよ。だけど新宿でそういう制度が始まってるということは、情報としてやっぱ伝えるべきだろう、合わせて、
まあ、この大石さんという方も、明らかにおかしい、コロナチャレンジするな、本当に医療を必要としている人が医療を受けられなくなったら、この方々どうしてくれるんだっていう、
おっしゃる通りです。だからね、感染者の推移では日本で起きていることが残念ながら今わからないんですよ、うん、今誰でも PCR 検査かなり簡単に受けられるようになって、ホストクラブがうちのクラブごと全員受けさせてくださいが OK の時代になってますから、一時期みたいに感染して潜伏期間があって、発症して4日間発熱してやっと調べてもらえますっていう時期の感染者の数と今の感染者の数は、数は同じ、100人は100人でも質が全く違う。だから今起きてることが数ではなくて量ではなくて質で物事を判断しなきゃいけないんだけども、ところがまあ安物のメディアは今日も何人ですっていうだけで、数だけで質については何にも伝えないっていう、今の新宿の話なんかも一切言わない、おかしくないかというようなことをこの番組では詳しくお伝えしてまいります。
はい、ということで、まだまだあなたからのご意見待ってます。 zoom@1242.com、 ツイッターは辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
7月6日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。今日から始まりました日本放送夕方ニュース番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。なんかこのオープニングのテーマ曲も前のを引き続きという感じなんで、ちょっと新鮮味
は、これはあれですか、もともと土曜日の午後にやっていたのと同じですかね。
そうですね、
その後、その
まま、あ、これは新しいんだ。
あ、違うんですか。
木曜日の
単発からですか。だからそうか、一番最初のこれやってたのではなくて、うん、4月から木曜日に1回だけやりましょうっていう時から始まったやつですか。
そうですそうです。
わかりました。まあ、そんなこんなでねぼちぼちやってまいりますが、いろいろあのツイッター等に書き込みいただいている方もいらっしゃってですね、ある方から、長門の男さんから、速報、辛坊治郎氏安倍 総裁の4選はない、もし外れたらキャスター業引退と表明。
もうしっかり書かれちゃいましたから、
もうこれ言っちゃったらもう公約になっちゃいますよね。
そうですね。
ということは安倍さんが来年これもし総裁選4選目指して立候補したら、うん、私はこの業界から去らなきゃいけなくなると
そういうことですよ、
は
い、
もうでもね、武士に二言はありません。
本当ですか。
はい、私は武士ではありません
なるほどそういうことね
どんなレトリックやねん
なるほど、はい、なるほど、まあ、あ
のぼちぼち
ラフに考えておきます。で、木曜日にね、週に1回ここのところお送りしていましたが、その時にほら辛坊さんがなんか好きな曲を選んでエンディングにかけるっていう、
無茶振りされたやつですね、う
ん、これが意外と好評で、
意外と好評ってどこで好評なんですか聞いたことないわそんなもん。
今後も続けていこう
ということ で、それあのスタッフが曲選ぶのがめんどくさいだけでしょ。
まあそのね、
わかりました。1曲選べばいいんですね、はい、そのぐらいお安いご用ですよ、そんなもん、はい、うん、山本幸太郎さんのね、走れ幸太郎、
これはなんで、
そら今日1回目ですから、なんか勢いのつくやつがいいじゃないですか。もうもう、もう暴走気味でもいっちゃうよという、そういうことでどうでしょうか。
突っ切っていこうとね、はいはい、突っ走りましょう、ええということで、じゃあ用意お願いいたします。でラジオの前のあなたもね、どんどん参加してくださいね。できるだけメール、それからツイッターご紹介していこうと思っています、はい、で今日のことだけではなくて24時間体制で受け付けていますので、
そうですね、明日のこの番組でこんな話題を取り上げてほしいとか、そういうことを言っていただければですね、まあ、冒頭お話したように、とにかくこの番組は2時間聞いていただければ世の中 中の動きが大体分かって、翌日職場や学校行ってプラスアルファの情報が何か手に入る、そういうコンセプトでお届けしてまいりますから、
はい、ぜひお寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオン、こちらになります。東京都知事選挙過去最多、候補者22人。昨日投開票が行われた東京都知事選挙、過去最多となる22人が立候補したことでも話題になりました。
はい、いうことで22人のうち、まあ、はっきり言って今回選挙戦の前に当選はもう小池さんで固いって言われてましたから、うん、あと2政治的ないろんなね、先ほど解説したような思惑含みで、はいはい、2位に誰が入るか、その2位に入った候補が100万票取れるか取れないか、はい、このあたりがまあ一つ大きな焦点だったという話はさっきしましたけれども、そういうところのレースに全く鼻から加わるつもりがなかったのか、結果的にメディアの報道が悪かったと言われればその通りなんだけれども、うん、落選してしまわれた堀江門新党の斉藤健一郎さんと今日は、電話がつながっているということで、斉藤さんは立候補堀江門新党から出たんだけれども、ポスターにも名前が出てなかったん で、ね、あの堀江門さんの顔写真が出ていた、はい、あのポスターの裏にいた人間人で、結果的にですね、何票取れたかというと5114票ですか、うん、何位ぐらいなのかな、これ。斉藤さん、
はい、ご無沙汰してます、
これリスナーの皆さんに後でバレるとまずいっていうかですね、もうフランクに言っておきますが、斉藤さんは私のヨットのボランティアクルーの方なんで昔からの知り合いです。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
ということで斉藤さん、まあ、斉藤さんが元からあの政治家目指してるのは知ってますけども、はい、今回しかし花から当選する可能性のないところで、はい、堀江門新党から出るっていうのはこれどういういきさつですか。
そうですね、これもともとですね、その NHK から国民を守る党の立花孝志を中心なんですけれども、
はいはい、
まあ、要はその NHK から国民を守るとどうしても色物扱いということで有権者の方々から見られてました、
は
あ、まあ、そこでですね、堀江さんの名前を使えば社会的な認知度が上がって信頼度が上がるんじゃないかということでですね、
ええ、
まあ堀江との関係も良好な関係を築いてますので、立花さん自体が、
はいはいはいはい、
まあ、堀江さんの名前でどこまで票を伸ばせるかというちょっと今回は実験的な選挙になりました。
なるほどね。3人合わせて立候補者で何票ぐらいになったのかな。7万票か8万票ぐらい、7万票ぐらい、
ね、これがなかなか厳しい数字でですね、5万4479票、
はいはい、
ね、得票率でいくと 0.88% ですね。
はあはあはあ、これどういう評価ですか。
まず私と服部は、2人両サイド堀江門の顔やったので名前も顔も出てないんで、
ポスター掲示場にあった真ん中立花さんで右左に堀江門の写真のポスターがありましたけれども、そのまあ2人の、はい、名前ですね、今おっしゃったのは。
そうですね、はい、で立花さんが、まあ、この中で一応主要5候補という形で公党の、代表でもありますので、立花孝志にどこまで票を集められるかというふうな実験的なものだったんですけれども、
はい、
非常に厳しいというふうに数字ですね、まあ、立花さん自体が4万3千票なんですけれども、前回2016年も東京都知事選出た時が2万7千票やったんですね、
はいはい、
で今回は参議院議員に受かってで高騰となり参議院議員を辞めて知名度も上がった中での勝負だったので、やっぱり最低でも10万票は超えるという予想をしてたんですが、
なるほどなるほど、まあ、じゃあ厳しい戦いだったということですね。今後どうされるつもり、
はい、ですね、結局政治制度とか NHK から国民を守るとか高騰になりますので、
はい、
政治資金というものはですね、もともと潤沢にはまだありますので、
はいはい、
引き続きその衆議院議員選挙、衆議院の解散をもとに、もともとそこが一番の焦点だったので、そこにやっぱり4から5議席送りたいっていうところ この実験的な東京都知事選もあったので、まあ、次は衆院選にどこまで どういう戦略でやっていくかっていうのを今から見るところですね。
どの枠組みで出るかっていう問題もあるよね。ちなみにお金の話で恐縮なんだけど、供託金300万円、これ没収なわけだけど、供託金は結局誰が払ったんですか？
供託金はこれ僕の方は党で払ってますね。
あー、ということは党ってのは堀江門新党なの、立花さんとこの党なの？
これは、まあ、形的には僕の方から、N 国からの支援という形かな。
ちょ
っとどういった形か分からないんですけども、まあまあ実際その、まあ、立花隆の個人なのか。
なるほどなるほど、
はい、そういったところで
堀江、
僕個人としては出せないですね。
なるほどなるほどなるほど。斉藤さん、はい、今北海道にいらっしゃるんですって？
今ちょうど東京に帰ってきたところです。
あ、そうなんだそうなんだ、
はい。
ごめんなさいね、今日ね時間がなくなっちゃったんですけど、またちょっといっぺんゆっくり話聞かせてください。
あ、もうよろしくお願いします。裏話はたくさんありますので、はいはい、
そうですね、またぜひヨットにも。
はい、もうそれはいつでも行きます。
はい、
はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
斉藤健一郎さんでした。以上ズームオンでした。
お送りしているのは山本幸太郎さんで、走れ幸太郎です。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日は1回目ということでですね、はい、これからもう先行してらっしゃる、うん、もう諸先輩方のラジオに、まあ、ちょっとずつでも追いつくために頑張るぞという、まあ、そういう意気込みを込めてですね、はい、謙虚な姿勢でお送りしております。、はい、謙虚な姿勢でとにかく2時間聞いていただくと、まあ、明日学校行って職場で、うん、実はあのニュースの背景はこうらしいぞみたいなことをボソッと、そう、今日の2時間の中でも、まあ、もしかすると使っていただける話が一つ二つあったかなと思いますんでね、はい、また明日職場学校で話題にしていただけるとありがたいなと思うわけでございますが、
そうですね、
さっきのでもね、斉藤健さん、健ちゃんっていうのがいたじゃないですか、彼は実は大したやつでですね、もともと関西でレストランを経営してたんですが、成田グリム君が足怪我してオリンピック目指せなくなって、はいはい、もう無理だってんで、はい、親父さんと喧嘩してですね、はい、もう無理だからそれでも親父さんはオリンピック目指せって言うんだけど、それは無理だっていう彼を、成田グリム君を自分のレストランに引き取って従業員として、それでパラリンピック頑張れって言って、パラリンピックでのゴールドメダルの背景にはさっきの斉藤健一郎さんがいたんですよ。
バックアップしてた感じ、
もう全面バックアップ。実は東京でついこの間まで一緒に住んでたんじゃないかな、グリム君と一緒に。だからうちのヨットもグリム君来たことがあるんですが、そういうちゃんとしたやつなんですよ、はいはい。だからまあ今回ね、なんかさっき泡沫候補みたいな言葉使いましたけども、そういう扱いするのは本当失礼で申し訳ないなと、だからまあ今後ね、政治家として頑張ってほしいなと本当にそう思いますが、いやー、いうことで1回目ですけれども、今日はいろんなね方にご声援をいただいて本当にありがとうございました。なんか朝の飯田くんも、
はい、明日の
応援出てこなかったけど、なんか声援を送ってくれたらしいじゃないですか。
はい、朝6時から飯田浩司の OK 工事アップ、明日もね飯田くん朝から頑張りますので、7時台のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんをお招きしてお送りするそうです。
有本香里さんですか、はい、いうことですから、その飯田くんは明日、明後日、し明後日木曜日にはこのスタジオに来てくださるわけですよね、はい、はい、すごい楽しみしております。明日早起きして飯田くんの番組も聞いちゃうぞ。
ぜひ聞いてください。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日もぜひ聞いてくださいね。
なんで手揉みするんですか、そうやってくねくねするんですか、なんで。